復活節のメッセージが春の太陽とするなれば、そのメッセージを聞いた魂は春の新芽である。しかし復活節は春がもたらすものではなく、2000年前に起こった一つの歴史的な事件がもたらしたものである。前にも次よくご紹介いたしました。1970年代韓国民主化運動の先頭を開いた指導者の一人、アン・ジョン牧師の言葉です。そしてその歴史的な事件ということについて、その背景をアン牧師はこういうふうに述べています。人類の歴史にも長い氷河期があった。その時も太陽がなかったわけではない。しかしまだ歴史の春は来ていなかった。その時人類の歴史においては物理的な勢力が即絶対的な真理であるかのように全てのものを支配していた。しかしながらその時でも物理的な力だけが全てであるとは考えられていなかった。その当時ですら体は死んでも精神は死ぬことはないと思われていたのであり、その物理的な力の上に神が存在すると考えられた。しかし冬は続いた。この冬は永遠不変である、霊魂不滅であるといった自然の類で持ちこたえられた。その最後の武器は死である。この死は善悪、義や不義、真理や虚偽を区別することなく終局と見られた。いかなる真理を語る口であれ、いかなる善を行う手であれ、死の前にあっては虚偽を語る口や悪を行う手と全く同じように、それで終わりだという点では同様である。真理は必ず勝つとか自立してことを必ず正義に帰る、自立してとか言ったこともこの死の前では全て虚言であった。この歴史においてはシステム悲願においては永世するという説教もまた一様に卑怯な投資に過ぎない。このような時イエスがこの世にやってきたのである。つまり2000年前のその頃、ある意味で精神文化は大変盛んでありました。ギリシャ哲学の考え方、そして特に聖書の生まれる背景はもう一方に旧約聖書があります。で、旧約聖書の伝統的な考え方、これをヘブライの考えですね。ヘブライズムと言いますが、私は聖書研究会でたびたび申しているように、とても簡単にこう一言で押さえてしまうと、ヘブライ人、旧約聖書の伝統的な考え方というのは、聖族人間の二つに分ける考え。一方、当時の世界を支配していたのがギリシャ哲学の考え方、これをヘレニズムというふうに、このギリシャ哲学の考え方というのは、霊、肉、人間の霊が善で肉が悪、人間は霊の部分が本当に健やかに成長して肉に支配されなくなる、それが本当の人間なんだというわけですね。そこ至るのにいろんな考え方があります。肉が悪だから徹底的に痛めつけて肉の言うこと聞かないようにしようというのと、その極反対側は、だって人間は肉体によって生きてるんだから、これを抑えようとして無理、肉の自然の流れに任せながら、そして霊を失わないということが大事だという、つまり高重な生き方と、それから禁欲的な生き方という、その両極端、これはどちらも新約聖書のに影響を与えています。特に、福音書においても、それぞれの手紙においても、そういう考え方が背景にあるわけですね。しかし両方に共通しているのは二元論という、二つに分ける、どっちが良くてどっちが悪いという考え方です。 キリスト教も2000年の伝統の中でいつの間にかこの二元論に巻き込まれてしまった可能性があります。まあ2000年のさまざまな歴史を経てきたわけですけれども、もうすでに4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教になった時点から体制派の自分たちを守るという生き方になります。そうすると考え方の違うものは排除です。ですから正当と異端という考え方を持っています。これを皆様方も聞いたことがあるように、さまざまな形で魔女裁判とか宗教裁判とかっていうのがある。有名なあのガリレオの裁判もそうですね。この聖書にないことを言ったと言って有罪と判断されたんですけれども、それでも地球は回ると言ったと。そういう宗教が非常に傲慢になって、そして自分たちの真理こそが真理で他のものは間違いなんだっていう、これも完全な人間論。しかし私たちはもう一度聖書の原点に戻って考えてみると、特にキリスト教はイエス・キリストが原点ですから、イエス・キリストを証言するのは新約聖書なのですけれども、その新約聖書にもよく勉強してみると、今はまたさまざまな研究が進んでますから、そういう研究の結果というのをこう耳に入れながら考えてみると、先ほど申しましたように新約聖書のいろんな著者といえどもやっぱり人間でありますから、当時の文化やそしてギリシャ哲学、あるいはヘブライズム、この旧約のそういう考え方から完全に脱却して生き切るということはできないわけですね。しかし完全に脱却していた方がイエス・キリストだったということです。ですから今キリスト教の中では、今ある聖書をそれがそのもの神の言葉なんだから、これに反することは即神に反するというキリスト教が結構あります。聖書が神の言葉っていう、これはユダヤ教のあの絶対主義と同じじゃないかというふうに思うんです。立法に従うということが神に従う、立法に背くものは神に背くものという考え方ですね。だからむしろ新約聖書を書いた人、私はいつも聖書研究で申し上げているわけですけれども、聖書は人の書いた神の言葉なんだという読み方をしなきゃいけない。だから私は何が何でもこれがそのまま神の言葉だっていう考え方を私は聖書を偶像主義する。聖書をこれをありがたがってね。そしてその中身、そこで語りかけられた神の声を本当に見て聞こうと。つまり聖書偶像主義というのは必ず二元論になる。だって言われてる。しかしイエスがなぜ十字架につけられなきゃならなかったかというと、前にも説教で申し上げたと思うんですが、この悪と戦うキリストという主題の記述がございました。キリストが本当に悪と戦っていたら十字架につけられるはずがなかった。つまりイエスは当時の善と戦っていたと見られたから処刑されたということですね。ということは、神が私たちの持っている善悪の判断を相対化しろと、人間はこれこそ正しいってこう思い込んだら死ぬぞという、これが創世記2章の善悪の知識の木から取って食べるな、食べると死ぬぞっていうことの意味だったと思うんですね。ですからイエスは良い行いはどうしたらいいでしょうとか、良い方っていうふうに言われたときに、まるでもう本能的に直感的に反応する。なぜ私に対して良いって言うかと、良い方はただ一人だけであるっていうふうに、文脈だけで見ると揚げ足取りしたように見える。そういう物語の中でイエスにとって本当に常に絶対的に良い方は 創造主である父なる神しかいなかった。ここに徹してたと思う。そしてあなた方がいいと思っていること、それはその中でとんでもない悪をしてるじゃないかということを指摘された。だからいいことを一生懸命してる人から見たらイエスは悪魔に見えた。それが十字架の根本ということは、人間が持っている善悪を相対化しろということを神があの出来事を通して示されたというふうに考えていいと思うんですね。ところがあのイエスの十字架の出来事の中で、先週もそのことを触れましたね。十字架の周りでイエスを散々にバカにした人、いやお前が神の子ならば本当の神の子だったら降りてきてみろというふうに言った、あるいはほらエリアを呼んでるぞ、つまりイエスの断末に最も深刻な悲しい辛い時にですね、客観的に、つまりまるでテレビでテレビゲームを見ているかのように、ほらほらエリアを呼んでるみたいな、本当に来るかどうか見てやろうじゃないかっていう態度の人もいたというふうに福音書に書いてる。これは全部私たちが自然に行っている態度なんだっていうことを先週学んだわけですけれども、そういう中で神の一人子が十字架で死ぬっていうことは、人々に神は全能ではないということを証ししたに等しいとも言えるわけです。つまりイエスは呼びかけたのに神は答えなかった。これはどうしてなのかということですね。それは私たち自身にも問われることだと思うのです。アモスはこの世に不義と悪党が乱舞しても神が全く介入しないとき、我々はお前たちの神はどこにいますのかという問いにどう答えるのだろうか。他人に答えることが問題である前に、自身の信仰の基盤が崩れることこそが問題であるというふうに述べています。なぜそういうふうになったのだろうかという時にですね、安牧師はその当時原始教会の一番最初にできた信仰告白、それが、まあ、その一つと言われているのがフィリピの信徒への手紙の2章のあの言葉ですね。キリストは2章6節だですが、これはパウロはその原始教会で毎礼拝唱えられていた信仰告白をそのまま引用したのだと言われています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたというふうに書かれます。これを安牧師は全能者の自己放棄というふうに言っておられます。全能である神が全能であることを放棄した、そしてわざわざ惨めな姿を取りになった、そしてそれで死なれたのだというふうに述べてるんですね。それはどうしてなのかっていうと、聖書の神はまさに苦難と不義の現場において苦難を受ける人間と共にあるがゆえに、全能でありえない反面、まさに自身を捨てるその行為自体が全能の絶頂であると言えよう。つまりそこに大変な逆説がある。そこを人間の持っている価値観、そういうこといいこと弱いことダメ、本物が常に勝って偽物を滅びるみたいなですね、そういう価値観だけで見ていると、イエスの十字架の出来事はいざなわみろとか仕方ないねという出来事です。しかし原始教会の人々があのイエスの出来事において神の全能の放棄っていうことに気づいたときに、 これが一番大事なメッセージなんだというふうに受け止めたんです。それを受け止めたから、あえて当時の人々の価値観に挑戦するように、いやいやお前が神の子ならば降りてきてみろっていうことを平気で一緒に書いて、つまりこれは認識だぞっていうふうに人々もそう言ったよということも平気、そういうことを書くと人々が分かんないんじゃないかっていうね、そういう心配をよそに大丈夫、ここに大事な真理があるという確信で福音書の記者たちはそれぞれの個性を生かして表現をしたというふうに言えると思うんですね。自身を捨てるその行為自体が全能の絶頂であると言えよという、これということは私たちが持っている善悪の知識が根底からひっくり返されている、神は強い方で正しい方なんだ、だけどその神が悲惨な十字架の死を遂げ、そして徹底的な孤独に陥り、そこにあえてご自分を置かれたっていうね、そのことにおいて何を示そうとしたのかっていうと、あのアダムの木、善悪の知識の木を取って食べたゆえに、人間が他の動物と違う善悪の判断をするようになった、でそれに極めてとらわれるようになった。だからその善悪の知識を食べて以来、人間の歴史は戦争と差別の連続でしかなかったよ。そして大変不幸なね、非業な死を遂げたり、孤独のうちに追いやられたまんまになる人々がずっと居守って耐えないじゃん。動物の世界にあり得ないこと、これわざとそこへ落とし込むっていうね。動物の、私はですから動物の世界のテレビ見るのは好きで、本当にほのぼのとしながら動物を見るんですけれども、動物は憎しみを持って相手を滅ぼそうとか、故意に彼らを滅ぼそうとかっていうふうなことは全く考えてなくて、それぞれが無意識ですけれども支え合う知恵を持って生きている、野生の動物もですね。私はあのそういうテレビ見てる時にもつくづく人間というのはいかんなと、もう神様がどんなに怒ってるか、せっかくの宇宙を自然をこんなに汚して、そしてまだ知らん顔して、それが動物や自然にも及んでるのに、何たる厳重だっていうね、どんなに怒ってらっしゃるだろうかっていうのをそれ見ながらひしひしと感じます。それも善悪の知識の家です。成功することはいいこと、儲かることはいいこと、強いことはいいこと、そして一番になることはいいこと、それで追い抜き追い越せで必死になってきて大事なものを見落としてしまう。世界中全部そうだと言っていいかもしれないね、人類の罪です。しかし神が絶望的な死を遂げるという姿において、人間のそういう価値観は無駄だということを示します。だから神はイエス・キリストの十字架において罪を許されたのだっていうのがキリスト教の伝統的な信仰ですけれども、これは私に言わせるとですね、イエス・キリストの十字架のゆえに人間の罪を無にされた、つまりこれは善人も悪人も全部そう、お前たちの考えてること一遍投げ捨ててみろ、どっちが良くてどっちがダメっていうことはないんだぞっていうことをお示しになった。そのことを本当に捨てきれなければ本当の愛は人間には来ないっていうこと、つまりそうなって初めて人々と共感できるんです。しかし自分が善悪にこだわっている間、その価値観に左右されますから、好きな人、嫌いな人、かわいそうな人、どうでもいい人っていう風に出てしまうわけですね。ボンヘッパーっていう方が1944年4月9日 イースター礼拝の翌日に処刑されたんですね。この人が獄中にあった時に作られた詩が発表されているんですが、こういう詩です。私は何者なのか、彼らはよく私に言う。私が土偶像から姿を現す時は悠々と晴れやかに、足取りも確かに、まるで自分の館から出てくる漁師のようだ。私は何者なのか、彼らはよく私に言う。私が自分の監視たちと語る姿はわだかまりもなく親しげで明るく、まるで指示でも与えているようだ。つまりどっちが囚人でどっちが監視か分かんないというふうに見える。私は何者なのか、彼らは私にこうも言う。私は沈着に自称をたたえ、誇らかに不運の日々に耐えている、まるで勝利に慣れているもののように。私は果たして彼らの言うような人間だろうか、それともただ自分だけが知る自分なのであろうか。不安げに切ない思いを抱き、カゴの鳥のように嫌み、喉を締められているかのように空気を求め、色彩に花に小鳥の声に飢え、嬉しい言葉優しい人々の気配に活え、気まぐれや些細な綺麗にも神経を尖らせ、大いなることを期待して胸を焦がし、遥か彼方の友人たちを甲斐もなく案じ、疲れ果て祈り試作し創作することもあたらず、すべてとの別れを予感し打ちしおれている。私は何者なのか、後者それとも前者、今日は後者明日は前者というのか、あるいは同時にこの両方なのか。一人になれば腰抜けの哀れな弱虫、それとも私のうちに残っているものは獲得された勝利の前に試算する敗残の群れと同じか。私は何者なのか、孤独な自問が私を嘲笑う。私が何者だろうとあなたはご存知。私はあなたのもの。ああ神、私たちはずっと持ってたイメージ、ヒーローとしてのイメージ、常に毅然とし独房の中で神に祈り、そして監視たちとも対等に語り合いっていう冷静に見える。しかし彼は一旦一人になった時にやっぱり震え怯え心細い、そういう姿を隠していないんですね。これでいいんです。私はある意味でこの詩を読んでほっとしました。そうか、彼はスーパーヒーローじゃなかった、我々と大して変わんない、そういう人だったんだ。だけど決め手は、私が何者だろうとあなたはご存知、私はあなたのもの。ああ神よ、この子がどんな状態になってもどうであっても神に向かって私はあなたのものと言い切れること、これです。それはあのイエスの十字架の出来事をしっかり受け止めるっていうことに他ならない。つまり神にとって全く絶望だというものはない、受け入れられないというものはない。イエスにとって人間が経験するであろう最も悲惨な経験をしていないというのは一つもない。今人間が経験できない絶望すら味わわれて、そして我が神と呼んでおられた。だから私たちのどんな状態にかかわらず神は私たちと共にいる。神はお前は私のものとおっしゃってくださってる。それがあの十字架の出来事です。だからそのことを受け止めた人間は凡平とあるように 私は何者であっても私はあなたのものと言えた。ここにイースターの原点がある。復活っていうことは死んだ人がニョニョニョって生き返ったっていうふうな現象ではなくて、それは墓が空だったというシンボリカルな表現があるわけですが、もっと大事なことは弟子たち自身が復活したっていうこの経験を言わずに折れなかったということです。自分たちはあれだけイエスと共にいながら全く見当外れのところを歩んでいた。そしてそれはそれまで育った自分の価値観の中では全く分からないことをイエスは示していたんだということが、若い若いどうして私をお見捨てになったのですかというあのイエスの死において、しかもそれは時間が経ってから逆説に気がついた。そうすれば弟子たちはもう何にも恐れることはいらないんだという思いになった。だからコロッと変わった。大胆に説教するものになった。そう、私が死のうと失敗しようと人にあざけられるようと関係ない。神はお前は私のものっておっしゃってる。もうどう行こうと私が黄泉に下っても神は共にいるから、こんな自由があるか、どうでなければならないというのがない。私が何とかする前に神がお前は私のものだとおっしゃってくださった。そのことを受け止めることが復活を信じるということに他ならないと思います。このアンピョム牧師はですね、最後にこういうふうに言っています。イエスの復活とは不義なるものなりによってもたらされた無念、敗北、恥ずかしめ、苦しみの中で死んでいった彼らをよみがえらせた最初の結実なのである。これまでの歴史の中でもう無数にそういう無念の死を遂げた人の彼の復活は死の権勢を打ち砕いた。これは死を最後の武器として振り回してきた権力者たちの脅威とその死の恐怖から人間を解放したということである。彼の死が不義なる者らの手による死であるように、彼の復活もまさに不義なる者に踏みにじられた人々を解放した事件であった。だから私たちがどうならなければならないというようなことに振り回されない、今日お前は私のものだとおっしゃってくださる方に、はい、ありがとうございます、と答えて歩みを始めたいと思います。歩みしましょう。聖なる御神、あなたは御一人子を十字架にお付けになるというどんな宗教においても考えられない出来事を起こされました。しかしそれはそのことを通して人間の傲慢や無知や自己中心によって非業の死を遂げたり差別されたり無視されたりしてしまっている人々にあなたが共におられるためでした。そしてその命にも尊い価値があることをお示しになるためでした。もちろんですから私たちも含まれています。今日高らかにあなたが私たちに向かってお前は私のものだとおっしゃってくださっている、その宣言に喜んで神戸をされつつアーメンとお答えいたします。どうぞこれからの日々、また私たちのあるがままの姿を通しながらあなたがなしてくださる素晴らしい数々の恵みの技を見出していき、常に賛美することができますように、そしてあなたが気にしておられるこの世の中でのいろいろな形で阻害されている人々に対する共感を失うことがないようにどうぞさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。